今回は海外統括してますファンターちゃんも来てますので、まあ、中国の方、堅調であるという話はさせていただいたんですが、まあ、あのメーカーさんどこにライセンスしてるんだとかっていう質問もあのよくこちらの方に来てるという話ですので、まあ、そこら辺もあの質問いただければあのファンターちゃんの方から直接、まあ、資料含めて、ご説明もしますので、ご質問あればよろしくお願いします。はい、
あ、すいません、あの、伝えまして第三四半期のですね企業利益が、まあ、あの赤字になられたというのはあの基本的には想定されたことなのかどうか、それから、まあ、あの第四四半期、まあ、あの業績予想をスティックしたということでかなり利益が出る逆算なんですが、まあ、それでよろしいのかということが一つです。それから二つ目はあの、中国売上が非常に伸びるということですが、まあ、あの具体的にあの、まあ、おっしゃったようなどこにのメーカーに入ってどういうふうに伸びるのかみたいなですね、あの見解を教えていただきたいです。
はい、まずこの第3四半期の赤字があの計画通りだったかどうかというご質問なんですが、計画通りです。まあ、計画通りというか当然あの四半期ごとに決算してますので、バランスよくやろうとは考えているんですが、やっぱり納品およびその研修の時期によって売上認識ができる時期というのがずれてきますので、先ほど伊藤の方からも、前受け金の話もありましたが、あのやっぱりライセンスおよび契約が断してもその会計上の、計上時期というのがやっぱり、まあ、会計基準にのっとってやっていかなきゃいけないところもありますので、あの特に今回でいうとその2級と3級でかなりその差が出てしまっているのでご心配をおかけするしているとも思いますが、あの先ほどもご説明したように2級で、まあ、新しいサービスがようやくそこで、まあ、いわゆる製品、技術支援等が、一段落してそこで、かなり売り上げが固まってしまったというものもありますし、まあ、いわゆる携帯スマートフォンも含めてですけども携帯のその販売サイクルというのが半年周期に、なってますので、やはりそのクォーターで見た場合には ある程度上下動が出てしまうというのは避けられないというふうに考えています。で一方その4級についての見込みについてなんですが、まあ、当然、かなり高い目標であるというのは認識はしてますが、時期的にそこでちょうどその計上できる、ものも控えてますので、今のところは、通期についての修正はしない形で、それに向けて努力しているという状況になっております。で中国に関してはファンターちゃんの方から、別途説明させていただきます。ではちょっと資料別の資料をちょっと使いながら説明させていただきます。
Okay, please allow me to explain in English. In the recent quarters, we see a very positive development in especially in China market. Especially we see a strong growth in own brand, local brand manufacturers. That's partly due to the landscape change in the grey market and the own brand manufacturers. By this material, I would like to highlight two of our quickly rising brands in China. And the first one is Lenovo Mobile. We've been working with Lenovo Mobile for a while, and we see here is a background introduction of this company. It's established in 2002, headquartered in Xiamen, they have in Fujian province, and they have various branch offices in Beijing, Shanghai, and Shenzhen. They've been pioneer in technology and design innovations in China. They are the first among the GSM, CDMA, WCDMA, and TD-CDMA mobile terminals, and they also awarded by various design innovations, including Red Dot and IDSA. We've been collaborating with them for more than 6 years, and we have penetrated into all their platforms and also their in-house and outsourced design models. And so far, we've developed more than 90 models with Lenovo. And we also are awarded as their Excellent Supplier Award by 2008 and this year. This is quite a distinguished award because we are the only two software supplier awarded alongside with Microsoft. So next page shows the model lineup of Lenovo. Lenovo, they are growing very fast, and this year they also launched a most advanced Android model in China called Le Phone. And the sales is quite growing very fast, and they are also the first one to develop with China Mobile for the old phone, old one. And they not only the high-end models, they are also having very mature model based on low-cost chipsets like MTK. They launched the first MTK 3G model in China, and they are also they also have very strong development team for models based on Qualcomm, Symbian, and other platforms. So the other quickly growing brand, own brand manufacturer in China, is called Oppo. It might be relatively unknown for outside of China, but inside in China, it's growing very fast. Oppo Electronics, established by year 2005. Its headquarters is in Dongguan. They build own brand phones targeting niche market in China, including young users and female markets. And they are becoming the major brand in China, specializing features like MP3, MP4 video feature, multimedia features. And they are also getting very aggressive in mobile information devices and ebook markets. And we have been working with them since year 2007, and we deploy our software onto all of their MTK and Qualcomm chipset models. One special highlight is that for rising brands like Oppo, they are very, very aggressive, especially in the recent 2 years. Partly thanks to the quick growing of smartphone. Because of iPhone and Android phones, it makes these own brand manufacturers getting more aggressive to pursue rich feature phone segment. This is a new segment that, because for advanced features like multitasking, browsing available on iPhone, these features are still relatively difficult to be enabled on feature phones. But because of the market attention and smartphone buzz, feature phone makers like Oppo, they are aggressively adopting the most advanced JBLEN for the multitasking feature and the MIPI 3 feature, next generation technology. So we believe that together with these rising brands, we can pursue the new segment, the rich feature phone segment, because you cannot expect all the majority Chinese customers to buy a $700 iPhone. And so we believe there's a middle to low price range segment that we can pursue with these manufacturers. And next page shows the models that they've been developing, especially like the E21W on the screen. This is the first multitasking Java environment to be shipped in China, and it's based on Qualcomm platform. Although it's a feature phone setting, but it comes with a big touch screen. So this is the new segment I'm talking about, that manufacturers will use relatively cheap platform and chipsets to pursue higher end market. And beyond those two brands mentioned, we also work extensively with almost all the ODM, OEM, and IDH design houses in China. This is a snapshot of our customers in China.
はい、ちょっと日本語でいくつか補足させていただきますと、まずその中国、こちらはプロジェクターにも出ているように非常に多数のメーカー が出てきており、先ほどのオッポのように非常に新興というか、まあ、2005年に設立で、まあ、非常に伸びてきているというようなメーカーも出てきております。まあ、その原因というか要因としては、まあ、今ファンターちゃんの、中説明でも出てきましたが、クアルコムであるとか MTK であるとか、いわゆるそのチップセット、デザインハウスというのが、非常に、発達していてですね、いわゆる OEM で、開発する量が非常に少なく、できるような仕組みというのができています。でうちのその、中国のビジネスに関して言うと、まあ、当然 OEM さん重要なお客さんなんですが、こちらのそのチップセットベンダーと、やっていくことによって、いわゆるうちの製品がもうほぼデフォルトで載っているというような状況を作っております。で結果そのデザインハウスを使う OEM 様の、製品に、まあ、非常にその営業をやりやすくなるというか、まあ、自動的に入っていくと。でそこでの機能を追加することによって、いわゆるコストの、効率化であったりだとか、まあ、中国のメーカーさん今後もまだ出てくると。でどこが勝つか、非常に読むのが難しいという状況ではあるんですが、まあ、根っこを押さえることによって、対応していく。でまたその Android についても、レノボさん等々とやらせていただいておりますが、日本国内で、今までに、出た総出荷台数 Android のですね、HTC さんの HT03A から始まるその総出荷台数とほぼ同数の、J ブレンド Android 向けというのが海外向けではもうすでに出ております。これでもそのマーケット規模、がある程度想像していただけるのかなというふうに考えております。はい、以上で回答になりましたでしょうか。ありがとうございます。他にご質問はございますでしょうか。はい、
既存 の機種と Android 携帯では御社のアドバンテージというのはあるんでしょうか。それによって、海外でのシェアが高まるとか、その柱になるというのはどういう展開からそういうことになるんでしょうか。
まずうちのその強みとしては、既存端末向けにここまで、まあ、10年近く、Java というテクノロジーを提供させていただいておりますと。で Java というテクノロジーに関しては非常に、まあ、誰でもできるものではないというふうに認識しております。まあ、携帯に入る前からですね、実際にその、組み込み向けに Java というのを、ずっとやっておりますし、まあ、そのノウハウというのは一朝一夕にどうこうなるものではないというふうに考えています。でこれは世界を見ても、コンペティターさんの数というのは本当に片手に、収まる程度というふうに見てますので、まあ、そこは非常に大きなアドバンテージかなと。で結果そのアドバンテージを生かしてですね、ここまでその日本国内でいうと、オペレーターさんおよび OEM さんとやらせていただいたというのも、追加で、アドバンテージになってくるというふうに考えております。で今その新しい製品でスマートフォン向けにやらせていただいているエンブレンドに関して言うと、まずターゲットをアンドロイドにしてますと。で今うちから提供しているテクノロジー自体はその Java のテクノロジーとはまた別の異なるメールという、テクノロジーになるんですが、アンドロイド自体がその Java 言語で作られているプラットフォームですと。でこれについてはうちがその Java のバーチャルマシンをやっていたノウハウというのが活かせる領域だと思ってますし、一方その Java というテクノロジーを使って日本国内ではキャリアさんメーカーさんと密にやらせていただいてましたと。でやっぱりそこの情報がないとなかなか、対応しづらいというのがメールというふうに考えています。でこちらも、アドバンテージを生かしてですね対応していくと。で Java というテクノロジー、まあ、確かにマチュアにはなってきてますし、その Android という別の、Java を使う製品も出てきておりますが、海外に関して言うと先ほどそのファンターちゃんからもありましたように、まだまだその Android を、使うために必要なハードウェアの方が高くなってしまいますと。でそこを、より安いハードウェアでやろうとすると Android 等が動かせない、まあ、要はスマートフォンはまだまだその動かせないという環境になります。でそこで、いわゆる安いハードウェアで、 ただユーザーさんが求めるスマートフォン的なものを実現していくというところに対して、まあファンターちゃんからもありましたように、そのマルチで動くバーチャルマシンというのを、今提供し始めてますと。実際この製品自体は、もう数年前、3年4年ぐらい前に、もうテクノロジーとしては持ってたんですが、ようやくその逆にスマートフォンが出てきたことによって、安い端末でも、そういうことがやりたいという、モチベーションが、まあ、エンドユーザーさんの方に生まれてきていると。でようやくその、まあ、3年前ぐらいに作って、まあ、実際サムソンさん等のミドルレンジの製品には載ってたんですが、これが、さらにローミッドの方でも要求されるようになってきて、これが広がっていくと。でこれもその、まあ、まだ完全にその流行る前からやってきた、まあ、もともと Java バーチャルマシンというのもうちのアドバンテージにしてますし、もうそれを継続して、進めていたというところが、結実しつつあるのかなと。でこれも、海外に向けて、非常に武器になっていくというふうに考えております、はい、他はご質問よろしいでしょうか。はい、
海外市場に関して基本的な状況をお聞きしたいんですけど、
はい、
先ほどコンペティターは、現状では少ないというお話があったと思いますが、はい、どうでしょうか。これから例えば数年かけて中国とか、韓国、台湾、東南アジアとかのこうコンペティターが中国が向上して脅威になるということはありますでしょうか。またそういった場合にどういう対策を今から取られるか。
ご質問の内容としては既存のコンペティターではなくて新興国の方から新しいコンペティターが生まれてくるのかどうかということですか。
Okay, sorry to explain English. I'm not sure if I understand the question clearly. So far, our major competitor in new, you know, new directions are mostly ourselves, because to go into advanced features on feature phone, not smartphone area, the entry barrier, especially technology, is very high. So most new entrants to this segment, they have a hard time to catch up, either in, you know, engineering resource or time required. So far we are racing against ourselves. So that's how we see competitor in new markets, new countries. If you broaden that up,there are new types of competition, not exactly competition, but new types of entrants, not just providing virtual machine, but there are companies like, they are traditionally working on providing social networking service or other online services. They are also trying to get into the feature phone segment by providing their own client technology. It's not likely we will become head-to-head competition. Actually, we are talking many of them.To try to collaborate. If such established or new social networking service provider like in China or in India, they are interested in going into provide their client application to feature phones, we will firstly pursue to work together instead of competition. Because, again, the initial investment and the resource investment is quite high, andIt's a win-win situation for such new entrants. So we will pursue to work together instead of becoming competitors with them.
回答になりましたでしょうか。ちょっと補足させていただくと、確かに、まあ、うちが今後伸びていくと考えている市場、まあ、当然そこの市場は社会としてもこれから成熟していく、まあ、そこで新しいコンペティターが出てくるとも限らないんですが、やっぱりその一日の長というのはあると思ってますし、少なくとも Java というテクノロジーについては、そう簡単に入ってくれるものではないというふうに考えています。ただその今ファンターちゃんからもあったように、マーケットとしてはやっぱりそういうテクノロジーは要求されてますと。で全くその別の視点から、ソーシャルネットワークするためにそういうそのテクノロジーが必要であるということで、一時期そういう、新しいサービスをやりたい人たちがうちのテクノロジーに似たようなものを、自分たちで作ろうとする動きもあったんですが、そこはうまくですね逆に うちのテクノロジーを使えばいいじゃないですかという形で、うまく手を組むようにですね、動いてますので、そこも問題ないというか、むしろその新しい、市場を作っていく、トリガーになるんじゃないかなというふうに考えております。はい、はい、ありがとうございます。ではご質問の方よろしいでしょうか。はい、本日は、ご足労いただきありがとうございました。非常に4級に向けて高い目標でもって、進んでいかなきゃいければいけないんですが、そこは全力を持ってですね、達成すべく頑張っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。